お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
どうも、こんばんは。
今晩もそのオリンピックの話をしようと思ったんですけど、その前にですね、テニスの女子シングルス、大坂なおみ選手がですね、フレンチオープン、全仏オープンを棄権という話が出てきましたんで、1回戦勝った後で棄権ですけども、これ彼女は本当、記者会見やらないということで、1回戦の後、勝った後ですね、記者会見を拒否して、その後、自分の方からもう危険だっていう話になったみたいですけども、これは本当に驚きましたですね。
そうですね。このね、本当数日の間でいろんな情報が、まあ彼女の方からも情報は出てますし、まあそれに対してのレスポンスがいろんなところからあるので、本当に、私もスポーツに関わる人間として、目が離せないですね。
やっぱり記者会見ってそんな大変なもんですかね。
まず一つ言うと、私はわからないってことですね。わからないというのは、まあ私のインタビューはね、記事も含めてですし、体験したことはありますけど、もう私自身じゃ、どれだけのプレッシャーがあるとか、どれだけのことを考えなきゃあの時いけないとか、そこが私自身では想像ができないので、わかるとは絶対言えない。でも、もういろんな人がいろんなところにコメントをテニス関係者以外もしてるように、そんなに晴れやかなものではないんだろうなっていうのは想像できます。
やっぱりいろんなこと、サッカー選手の場面でもいろんなこと聞かれますかね。あそこでどうしてそんなことやったんだとか。
そうですね。多分それは本当メディアの、まあ、その質問する記者の方にもよると思いますし、あとやっぱ国とか分野によって、種目によって全然違うんですけど、本当に軽くも低レベルの、よく皆さんもご存知のように、今日の試合どうでしたか、今日の今の気分はどうですか、来週の、次の試合に向けてのコメントをお願いします。こんな低レベルの質問をされる場合は楽でしょうがないんですよ。もう、聞く方のも低レベル、答える方も低レベルなので、ここに多分プレッシャーも何もほとんどないと思います。むしろ、本当に席に座って記者会見場で、こう、ものすごくリサーチをした、記者の人たちに当てられる質問の方が、僕はすごくプレッシャーでしょうし、苦しいんだろうなと思います。
ラグビーの監督なんかでも、時々本当に怒ってもうやめたっていうような感じの時ありますもんね。
そうですね。サッカーはもう全然あります。サッカーの当然、ヨーロッパのトップリーグだったりとか、それが世界のワールドカップの試合だった場合、記者の方も当然、その記者というかメディアの方たちも当然それが仕事ですし、そのプロフェッショナルなので、彼らも、もしくは彼女たちも、その他の人では引き出せない、もしくは今の時代、本人が SNS とか自社メディアを持ってますけど、そこでは出てこないであろう回答を引き出すために多分必死で考えた質問をしているので、それが多分一線を超えると、そういうちょっとエモーショナルなものになって、記者会見が打ち切りとかってなるっていうふうに、私は捉えてますね。
大坂選手のようにですね、その本当にトップクラスですよね。4回グランドスラム勝ってますんで。それで、私がこの全豪オープンで見たときもですね、トゥーマッチポイントで迫られて、それをひっくり返して勝っちゃうというような精神力を持ってる人ですから、それだけの精神力を持ってて、記者会見ってそんなに負担なのかなっていうのがちょっと腑に落ちないところもあるんですけどね。
まあこれは私コーチとしてですけども、やはりこの、まあ彼女たちとか彼ら言ったらコートですよね、テニスなんで私たちサッカーやとピッチっていうふうなことを言いますけど、やっぱりそこで求められるこのメンタリティっていうものと、やっぱりそこのオフザコートとかオフザピッチ、そこを離れて求められるものっていうのは、これっていうのは、まあ、同じようで全然別物であるっていうふうに私はコーチとして認識していて、で、そういう意味で言うと、今回の件で言うと、私はコーチの立場から考えるのは、じゃあ、記者会見だったりとかで聞かれる内容は全部把握できていなくても、でもこういう質問が来たら、じゃあ自分をどうコントロールして、それは感情的にも、もしくはコメント的にも、そういうストラテジー戦略を、まあ、コーチなのか周りの人間たちと、もしくは心理スタッフと、どういうふうな準備をしていたのかなっていうのはすごく気になります。
やっぱりそういう準備もあるわけですね。
私は、まあ今関わっているのは、ユースの選手たちなので、なかなかそういうことを、実際にすることはないですけど、やっぱそれがハイパフォーマンスでどんどん上に行くにつれて、もう、残念ながらというか、もう、スポンサーの方や、もしくはブロードキャストの件がかかってきたら、もうその記者会見やインタビューっていうのは必須になってくるので、ということは、そこのカテゴリーに関わっているコーチ、他の周りの支えるスタッフは、もうそこも含めて多分戦略を立てていかなきゃいけないんですよね。 だから、私とも多分、私のコーチといっても求めるものは変わります。対象にするカテゴリーが違うと。
さて、その大坂選手、東京オリンピックは出たいというような意向を表明しているというふうに伝わってますけども、彼女出てくると思いますか？
難しいですね。いやでも、今回の件でやっぱ彼女はものすごく影響力があって、いろんな、反応が世界中からあって、実際に、テニスの連盟からも、彼女をサポートするっていうことが実際に出ましたから、そういう意味で言うと、私が一つ言いたいのは、私も含めてですけど、彼女のプレー、彼女のパフォーマンスを見たいということですね。それは間違いないと思います。そのために、やはり彼女自身のやっぱ心身の健康はもちろんですけど、やっぱり大会側、メディア、もしくは私たちみたいなサポートする側が、じゃあ彼女のパフォーマンスは誰しもが見たい。彼女のパフォーマンスをしたいため、そのために、じゃあみんなが何をできるかっていうのをすごく彼女は投げかけてくれてるっていうふうに私は思ってるので、そういう意味で彼女のパフォーマンスを私も見たいです。
なるほど。それではちょっと話題変えますけれども、オーストラリアのソフトボールチームがですね、6月1日に成田空港に到着しました。日本でその合宿っていう意味では海外チーム、彼らが初めてだそうですけども、正直言ってですね、テストが大変ですね。まずオーストラリア出る前にコロナウイルスの検査をして、日本に着いたらすぐ検査をやられて、その後もですね、現地入りしてからもですね、毎日検査。これ大変じゃないですか。
まあ、例えば私もそういう意味で一般人ですから、私たち一般人からちょっと想像つかないですよね。もちろん、ちゃんとワクチンを打って、でもってテストもしてって、いろんな段階を踏んで臨んでるとはいえ、それでもやっぱこう、状況は状況ですから、で、私のサッカーの分野で言うと、もう多くの、選手たちが、毎日毎日テストをして、トレーニングをして、毎日毎日テストをして、試合をやってっていうことを、もう1年近くやっているので、そういう意味で言うと、まあ、ちょっとスポーツ界では常識というか、そこまでやるのは。だけど、やっぱり私たち民間人としては、ちょっと想像がつかないというか、大変だろうなと思います。
特にその毎日鼻の穴にですね、綿棒みたいなの突っ込まれるんじゃかなわないなと思いますけどね。
やられました？長尾さん。体験したことあります？
何回か検査には行きましたので。
私も2回やってるんですけど、2回目に当たった人が、ものすごく私は雑で、もう本当に綿棒を投げ捨てたくなるぐらい痛かったですね。
そういうことありますもんね。
それでもあれですね、こうやって、多分世界中が注目してると思います。彼女たち、グループが、これからどういうふうに毎日過ごしていくのか、もしくはこれからどういうふうにしてトレーニングや試合とかを重ねていって、どんな対策が必要かは、おそらく想像するに、世界中、まあ、最低でもオーストラリアの他の競技の人たちは多分密にコミュニケーションを取って、その事前情報を多分集めてる。なので、そういう意味で言うと、このソフトボールの代表、オーストラリアのソフトボールチームは、とても重要な、マイルストーンというか、ものになるんじゃないかなと思ってます。
彼女たち、7月17日まで群馬県の太田市にいますけれども、かなり長いんで、そんなに早くこの合宿しなくちゃいけないんですかね、これ。
それは多分競技によって多分違うのと、あとは、これからオーストラリアの、まあオーストラリア以外も、どんどん到着するっていうふうに言ってますけども、もう事前合宿をキャンセルしてるのも本当に何百件っていうか、100件以上超えてるっていうことも入ってますし、もう多分選手村にも本当ギリギリに入って、で、それで大会だけ出て、もう負けたら即帰るみたいな、そういうとこもあるので、そこら辺の戦略はもうかなり多分チームというか、あと競技とかアスリートとか、とによってかなり違うんじゃないかなと思います。
そうですね。選手のそれこそ心理的にも長い間、どこにも出られない。このソフトボールチームの場合でいくと、野球場と宿舎の往復しか許されないみたいなことだと、ちょっと辛いですね、だけど。
そうですね。結構、2002年のワールドカップ、サッカーのコリア・ジャパンのワールドカップのレイって、あの時も日本代表は、もう本当にトレーニング場と宿舎の行き来だけだったので、結構、コロナを関係なしに、もう本当にそこの限られた空間だけっていうケースは実際あるんですよね。なんですけど、今回の場合何が違うかって、じゃあ他国、全然自分たちと違う国に行って、しかも言っても私たちの日本の国は、ものすごく、コロナを抑えられてるわけじゃないところに行って準備をするのか、いやいやもう自分たちの国でギリギリまで準備をして、それでパッと行ってパッと競技をするのか、もうその辺は、各競技団体、アスリートやそのグループ、チームによって全然戦略が異なると思います。
わかりました。どうもありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。